今日はヨハネ第3の手紙の勉強をしたわけなんですが、これ非常に短い手紙なので、多分今日だけでもってまとめることができると思います。だけれども今日だけで終わらなかったら、来週その残りの勉強を続けていきたいと思います。ヨハネ第3の手紙を勉強するときに一番初めに言わなければいけないことは、ヨハネ第2の手紙を勉強したときにも、ヨハネ第1の手紙を勉強したときにも説明したことなんですけれども、それを繰り返しをしなきゃいけないんですが、ヨハネの手紙というものには第1、第2、第3と3つあるんですけど、そのどれを取ってみても実際に誰が書いたのかということがはっきりと示されていないということをまず指摘をしないといけないんです。だからヨハネ第3の手紙というものは使徒ヨハネが書いたのであるということを証明できるかという質問をされたとすれば、このヨハネ第3の手紙はゼベダイの子使徒ヤコブの兄弟ヨハネが書いたのだと断言することはできないということになってしまいます。ただヨハネ第1の手紙あるいは第2の手紙でもって使われている書き方、言葉遣い、言い回しというものが、これは第3の手紙でも同じなんですけれども、ヨハネの福音書に使われている書き方、言葉遣い、言い回しとよく似たものが使われております。で、他の人たちが、例えばポールやペテロやヤコブなどが使っている言い回しと大変違う言い回しをしておる。で、その違う言い回しはヨハネの福音書とヨハネ第1、第2、第3と共通したような言い回しが使われているだもんだから、このヨハネ第3の手紙もヨハネが書いたんであろうという推測はできることになります。ヨハネ第3の手紙というものにはガイオという人に宛てて書かれた手紙だということになっている。だからガイオという人がどういう人だったのかというところから勉強に入って、その後でどういう目的でこの手紙が書かれているのかという本題に進みたいと思うんです。まず読んでみましょう。ヨハネ第3の手紙の1節から15節まで読んでみたいと思います。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありません。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことです。彼らは皆のために出て行きました。異邦人からは何も受けていません。ですから私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば私たちは真理のために彼らの労働者となれ、同労者となれるのです。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら、彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないものです。デメテリオは皆の人からも、その真理そのものからも証言されています。私たちも証言します。私たちの証言が真実であることはあなたも知っているところです。あなたに書き送りたいことがたくさんありましたが、筆と墨でしたくはありません。まもなくあなたに会いたいと思います。そして顔を合わせて話し合いましょう。平安があなたにありますように。友人たちがあなたによろしくと言っています。そちらの友人たち一人一人によろしく言ってください。さあ、ここで一番最初、愛するガイオへという宛名で書かれている。ガイオというのが一体誰なのかというところから入っていきたいと思う。ガイオというのはですね、まず第一番にこの男の名前です。それで、この当時、つまり 西暦で言ったら1世紀、イエス様が亡くなってからすぐといった頃にはですね、ガイオという名前はよく使われている男の人の名前の一つであったんです。なんでそんなこと言えるかというと、聖書にですね、ガイオという名前の人がたくさん出てきているから、何人か出てきております。だから割合に使われている名前だということでもって、ガイオというのがどういう人なのか、ただ名前からだけ勝手に推測できないものがあるから、今それをリストにしてみたいと思う。もちろんこれはですね、旧約聖書には載っておりません。だから新約聖書で、特に使徒行伝から後で出ている名前でもって、ガイオというのがどこに出ているのか、誰なのかということを調べて、で最後にこのヨハネ第3の手紙でのガイオというのがどういう人なのかという点に進んでみたいと思う。一番最初のですね、使徒行伝の19章を開けていただきますと、その29節でもってガイオという男の名前が出てまいります。これはどういう背景で言ったのか、まずその29節で読んでから背景説明しましょう。使徒行伝19章の29節です。そして町中が大騒ぎになり、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場へなだれ込んだ。マケドニア人です。つまり言い方を変えると、これはパウロと一緒に行動していた、伝道活動していた人だということになる。これ前にですね、パウロはいろいろとあっちこっちの町で伝道していたんですけど、マケドニアからですね、いろんな動きを取ろうとしたときに、デメテリオという銀細工をやってる男が、ポーロは私たちの教えに反していると言って大騒ぎをした。偉大なのは女大女神アルテミスだと言って騒いだ。それでその時に、その町の連中はポーロを捕まえないで、ポーロの伝道一行の一人、マケドニア人のこのガイオと、もう一人アリタルコという男とを捕まえて問題を起こそうとした。だからマケドニア人でガイオという名前が一人いることになります。二人目に言ってみましょう。使徒行伝の20章の4節を見ていただけますと、ガイオという名前の男が出ております。まあ使徒行伝20章の1節から読んでいきましょう。騒ぎが収まると、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れをつけてマケドニアへ向かって出発した。そしてその地方を通り、多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシャに来た。パウロはここで3ヶ月過ごしたが、それからシリアに向けて船出しようというとき、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを経て帰ることにした。プロの子であるベレア人、ソパテロ、テサロニケ人、アルスタルコ、これは先ほど迫害を受けた人の名前です。と、セクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはポールに同行していた。今度はデルベ人でパウロと同行していたのがいるということになります。ガイオという名前の人がいる。3人目に出ている名前の人に進みましょう。ロマ書の16章の23節では、こういう人でガイオという名前のがいると書かれております。ロマ書の16章の23節では、私と全教会との家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。教会の家主です。これはまあどういう形での家主なのかはっきりわからないけど、多分ですね、こういうふうなことが言えると思う。ポールが伝道活動してローマでもって教会を建て、教会を建ったというよりも、人々がみんな集まってきた。でポールがそこでキリスト教というもの、イエス様というものの話をし始めた。その建物はこのガイオという男が持っていた建物です。 自分が使っていた倉庫を教会に変えたのか、自分のマンションの一角がそれになったのか、何か知らないけども、その建物を持っていた男でガイオというのがいる。で、その建物を教会にしたから、教会の家主という名前になるわけです。で、そこにポーロも住んでいた。でもだから、私が住んでいるところ、そして教会の家主であるガイオがという表現法になるわけです。4番目に行きましょう。コリント第1の手紙の1章の14節でもガイオという名前が出ております。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテズムを授けたことがないことを感謝しています。パウロがバプテズムを授けた人です。さあ、ここでですよ、ちょっとですね、この3番目と4番目とを考えていただきましょう。何を考えたいのかというとですね、ローマ人への手紙というのは、これは歴史によりますと、コリントの地方でもってポールが書いたとされている。そしてコリントの地方にいたときにポーロが書いた手紙にローマ人への手紙というのがある。それでありながら、今度はコリント第1の手紙を書いたときにはコリントの町にいるクリスチャンに宛てて手紙を書いたということになるわけです。そうするとですよ、コリントの町にいたときに、そのコリントの町で教会の家主をしていたのがガイオという男でした。で、その名前を引用して、ローマにいるクリスチャンたちに挨拶をポールがしている。で、コリントの町にいるクリスチャンに手紙を書いたときに、ガイオがに対してバプテズマを授けただけで、他にはバプテズマを授けていないとポールが言った。このときにですよ、コリントの人たちが、もしもこのガイオという男を知っていないとしたらば、なんでその男の名前をわざわざ手紙の中で引用するのか。知らない人の名前を手紙でいくら引用されたからといって、あなたに何の関係があるか。やはり手紙を受け取った人は、あの人か、あの人なら知っているよ。というふうな人の名前を書くはずでしょ。それでもって、コリントの町に当てて、クリスチャンたちに当てて書いた手紙でもって、ガイオという名前を言ったら、あのガイオかとすぐ分かるものではなきゃいけない。しかもそれがコリントの町にいたときには、教会の家主、しかも自分の住んでいたところでいるガイオという男がいた。で、ひょっとするとですよ、ロマ書の16章で言ってるガイオという男と、コリント第一の1章で言ってるそのガイオという男、同じ男かもしれないわけです。同じコリントの町にいる人だということになるわけですから。これで5番目に行きましょう。5番目に出てくるのが、ヨハネの3章の1節で出てくるガイオです。さあ、ここでですね、3人なのか4人なのか知らないけれども、とにかく4箇所引用されているから4人と今しておきましょう。3人かもしれません。この1番目、2番目、3番目、4番目にリストにしたもの、これは全部、これはパウロが関係しておりました。じゃあ、この5番目に並べたヨハネ第3の手紙の1章で言っている愛するガイオへといった時のこのガイオというのはどんな男だったのか。とすると、これはですね、ヨハネが生まれ変わりをさせた人でないかと考えなければいけないことになるんです。それまではポーロが関係している人でガイオという名前のがあっちこっちにいた。だけども、ヨハネの手紙、ヨハネ第3の手紙で言っているガイオという男は、ヨハネが救いに導いた人ではないかと見ることができる。なんでそういうことが言えるかというとですね、ポーロが一緒に伝道活動していた時のガイオではないかというと、まず第一番目にこのヨハネ第3の手紙の一節を見ていただきますと、こういうふうなことが書かれている。長老から愛するガイオへ。まあ、長老というのはどういう意味を持っているのか、これはヨハネ第2の手紙で説明したから今更繰り返しにしておかないと。 だけども、愛するガイオへとこの手紙の宛先を書いています。で、もしもですよ、このヨハネの第1の手紙、第2の手紙、第3の手紙がヨハネが書いたんだといたしますと、ヨハネの福音書でよく似た表現を使っているからヨハネが書いたんだろうと思うんですけど、もしヨハネが書いたんだといたしますと、ヨハネ第1の手紙では手紙の受け取り人のことを、ヨハネが書いた手紙をの宛先に受け取り人のことに関しては、愛する者たち、私の子供たち、兄弟たちという呼び方をしております。そしてそれと同じに、愛するガイオへという呼び方をしているとしたらば、このヨハネ第3の手紙にいるガイオというのは、これはヨハネが導いたガイオであって、ポーロが関係していたガイオとは違うと見なきゃいけないということになる。もっと裏付けができるものがあります。今度はこれをですね、ヨハネ第3の手紙の4節に言っていただけますと、ヨハネがこういうことを書いている。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありません。ヨハネ第1の手紙では私の子供たちと言った時に、これはヨハネが導いて救いの道に入った人たちだということをですね、説明いたしました。だとするとですよ、この私の子供たちが、ヨハネが導いた人たちが真理に歩んでいること、いるということを聞くほど私にとって大きな喜びがないという。3節に戻るとどう書いてあるか。あなたが真理に歩んでいる、その真実を証言してくれたから私は非常に喜んでいる。あなたがいを、あなたは真理に歩んでいる。私の導いた子供たちが真理に歩んでいるのは私にとって非常に嬉しいこと。とすると、ガイオはヨハネによって導かれてキリストの道に入った一人だと見なければいけないということになるわけです。で、こういうふうなことを考えてまいりますと、ガイオという人の名前が新約聖書にいくつか出ているけれども、ヨハネ第3の手紙の一節で言っているガイオというのは、ヨハネによってイエスを主とするようになった人であると解釈をすることが妥当だということになります。さあ、ところでですね、今度はもう一つ、今度はこういうのが問題になる。じゃあ、このガイオという男は一体何を、どんなことをしている男なのか。ヨハネによって神の家族に入ったとしたらば、じゃあそのガイオという男は一体どういうことをしている男なのか。このヨハネ第3の手紙に何か説明がないかどうか。これはですね、ある程度推測を入れなければいけなくなります。はっきりと裏付けできるものでないものがある。だけれどもですね、こういうふうなことからまずいきましょう。5節を見ていただけますと、こう書いてある。愛する者よ、これガイオです。あなたが旅しているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。実はですね、ここにですね、間違いがある。新改訳では大きな間違いがあります。訳の上で間違いがある。後ほど指摘いたしましょう。だけども、あなたが旅しているあの兄弟たち、特定のキリストなる兄弟を助けている、非常にいいことという。6節。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。これはどかしておきましょう。その後、あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことです。こいつ7節。彼らは皆のために出て行きました。原本では皆のために出かけているという言葉になる。異邦人からは何も受けていない。これ何を意味しているのか。旅をしている兄弟たち、これは誤訳です。だけれども、これはガイオが属している教会から伝道活動に出かけている人たちのことを言うのか、あるいはガイオの教会に来て伝道している人のことを言うのか。例えば、ヨハネのところから送られてきた人のことを言っているのか、これはわかりません。だけれども、伝道活動に従事をしているこの兄弟たちというのがいる。多分ですね、この真ん中辺でもって、次の旅に送り出すという言葉からあるところを見たら、一つの町に行って何日か滞在して、そこでもってイエス様のこと、キリスト教の道というのを解き明かしてほしい、病人を癒し、ほいで今度次の町に移る。ほいでそこで何日間か滞在をして、そこでもって伝道活動をするという、いわゆる伝道者 的な動きを取っている兄弟たちがいるということになるわけです。そしてその伝道活動をしている人たちというものは、兄弟たちというものは、異邦人からは何も受けていない。献金をもらっていない。だからこの連中の伝道活動に必要な費用というものは誰かが援助してあげてなければいけないことになります。それを害をあなたがやってる。と、この5節から7節までで言ってる。旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろんなことは真実な行いです。まあ、この時ですね、この援助をガイオが個人でしているのかどうかというのは疑問になります。この兄弟たちというんですから、少なくとも二人伝道者が一緒に動いているということになる。それの伝道活動の費用を全部出そうとしたら、これは相当に金持ちでなかったらできないということになる。それだけでもやっているのかもしれない。あるいはですね、ガイオがその自分の属している教会でもって提案して、教会で援助しようとしていたのかもしれない。ガイオが責任者になって金を集めて、その伝道者たちにその金を渡す役割をしていたから、ガイオ、あなたがしていることは立派だという言葉になったのかもしれない。どっちなのか、このヨハネ第3の手紙でははっきりとわかりません。私自身の推測を申し上げましょう。このヨハネ第3の手紙から、私に推測できることは、多分ガイオという男は今説明したこの両方ともしているんじゃないかと思えるんです。教会でもって教会員たちを一緒に自分も一緒に動かしながら伝道活動を援助させるための働きもしている。だけども個人でも相当の援助も出している。この両方ではないかと見れる。なんでそういうことを言えるかといったらですね、今一度5節に戻っていただきますと、あの兄弟たちのために行っているいろいろなことはと書いてある。ただ簡単に自分が全部個人で金を出して援助してるんだったらいろいろなという複数形にはならないわけです。教会だけを通して、教会を通していろんな援助をしている、その責任者に害をなっているとしたらいろいろなこととは書けないわけです。で、6節に行くと、神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出すなら、だからそうなってくると、ガイオというものがですね、自分で個人でもしてるだろうし、教会を通してもそういう動きを取る責任者もなってるんじゃないかと。ところがもう一つですね、実はこれは五節のこの語訳のところに関連してくるんですけども、もう少しこのガイオがしているものがあるということはですね、後ほど証明いたします。ここで一節から分析をしていきましょう。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。まあ、これはですね、イントロだからこのままで済むと思う。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。さあ、ここでですね、考えていただきましょう。このヨハネ第3の手紙の2節というものをですね、私はいろいろなところで解説書を立ち読みいたしました。解説書を立ち読みしたとき、解説書という解説書全部がという意味ではないんですけれども、こういうふうなことが書いてある。ガイオという男はあまり丈夫でなかった、健康ではなかった、だからヨハネはこういう祈りをしたという解説をしているのは割合たくさんあるんです。はっきりこれだけ言ってしまいましょう。このような解釈はサタンに支配をされている社会で人間的な考え方をしている人が持つ解釈なんです。神の霊に導かれた人が神の言葉を語ったものとして解釈をしているのではないと言わざるを得ないことになります。なんでか、ひょっとしたら皆さんも同じような使い方しているかもしれないけど、このような人はですね、祈りますという言葉を使った時どういう使い方をしているか、これこれこれをあなたのために祈りますというような言葉をこの世の人が使っているときには、その祈っている内容というものはなかなかに手に入りにくい、現実になりにくい、だから祈るという意味に使っております。そしてですね、この三章、いや、ヨハネ第3の手紙の2節をこんなふうにも引用するんです。これはこの世の人の解釈ですよ。 ガイオという人は魂に幸いを得ている。これは恵まれているという意味です。クリスチャンになった。この世での生活が終わったら天国に行けることが決まっている。だから魂は幸いを得ている。この魂というのはスケーという意味です。思いを尽くし、心を尽くしてというその思いという言葉になる同じです。豊かになっている。それと同じように、他の全ての点で豊かにあるように祈りますと言います。これ何を意味しているのか。他の分野ではあまり豊かではない。魂が豊かなほどに豊かではない。だから豊かであるように祈ります。このような人は解釈するわけでしょ。健康であるように祈ります。裏をひっかえしていったら、健康の面でもあまり豊かではない。魂が豊かなほど豊かではない。病気がちだ。だから健康が与えられるように祈ります。という意味に解釈をするんです。今言ったような解釈というものは、ヨハネ第3の手紙2節を、神の言葉、聖霊に導かれて書いた神の言葉としての解釈ではないんです。聖霊に導かれて書いた神の言葉ならどういう解釈となるのか。一番最後の健康から言ってみましょう。聖書で神の言葉では何と教えているか。キリストの打ち傷のゆえにあなたは癒されたのですというのがこれは神の言葉です。私は主、あなたを癒すものである。これは旧約の引用ですけど、これは神の御心です。だからもうすでに癒しは準備されている。その準備されている癒しを受け取れば良いようになっている。健康でいられるようになっている。祈る必要があるか。なわけでしょ。魂。こういう質問します。考えてくださいよ。この世での生活が終わったら天国に行けるようになっている。地獄に行かない。サタンが支配するところで永遠に生活をしない。というだけのものを豊かになっている。幸いを得ている。ということができるか。今一度繰り返しましょう。考えてくださいよ。この世での生活が終わったら天国に行けるようになっている。地獄には行かない。サタンが支配しようとするところで永遠に生活はしない。というだけのものを、豊かなもの、幸いなものということができるか。聖書では何と教えているか。もしもこのヨハネ第3の手紙はヨハネが書いたものだとしたらば、同じヨハネがヨハネの福音書3章でこういうことを書いております。3章の16節を開けていただきましょう。同じヨハネがこういうことを書いている。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人として滅びることがないように、地獄に行くことがないように、永遠の命を持つように、天国に行って生活ができるように、神様はイエスをこの世に送った。だったら、この世での生活が終わったら、天国に行けるようになる。これ当たり前の生活でしょ？特別な生活じゃない。神様はそれを要求している。期待をしている。神様の側から見たら、そうしてくれるのが当然のことです。そのために一人子イエスを十字架にかけたんです。それが幸いか、豊かさか。神様の側から見たら豊かさじゃない、当たり前のことなんです。もう一つ残りがあります。すべての点で幸いを得。これ豊かになるという言葉です。すべての点というのは何なのか。魂というものはその前にもうすでに言っちゃってる。非常に豊かなものになってると言った。その後でこの健康、肉体というものについての問題を出している。そうすると、すべての点でというのは、魂と肉体と除いた残りのものということになるわけでしょ。経済的なもの、物質的なもの、心の平和、といったような分野で豊かでありますようにと祈っていることになります。さあ、ここで考えてください。経済的なものを一つの例にとりましょう。もしもガイオが経済的に豊かな生活をしていないんだったらば、貧乏だったらば、どんな風にして ガヨは旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことっていうのはできるのか。兄弟たち、うちに訪ねてきてくれた、私のできるだけのことをいたしましょう。どうぞここにご飯があるから食べてください。水みたいな味噌汁があるからどうぞ飲んでください。目指しが一本あるから食ってください。これはもてなしになるか。しかもその次の旅のための用意をするっていうのは良いことだと6節で書いてる。こんなことはできるか。貧乏だったらできないわけでしょ。ここで質問が出てきます。神様はあなたがこの場合に害をです、私たちの生き返ったら神の家族の神の子供が経済的にどれほど豊かであってほしいと願って準備をしているのか、聖書では何と教えているか。もちろんこれを全部来るわけにいかない、時間的に言って難しいから一部だけ並べてみましょう。神の方では神の子供の神の神の家族の神の子供が経済的にどれほど豊かであってほしいと願って準備をしていると聖書に書いてあるのか。貧乏だから豊かになるように祈れと書いてある。まず創世記の一番最初から言ってみましょう。神様が人を作った時に神様はどういうふうにどういう理由で作ったのか。創世記の一章の26節を見ていただきましょう。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。この地球にあるすべてのものを支配させる、自由に使うことができるようにしたという。この地球の中にどんなものが入っているのか。何にもない空っぽかじゃないわけでしょ。豊かなものが入っているわけでしょ。少し先に飛びましょう。創世記の13章に行っていただきましょう。創世記の13章というのはアブラムという男が神様の命令に従ってウルという地から出て途中で止まっちゃったけれども、親父さんが死んだ後でもって神様はまた私の約束した土地に行けと命令した。どっちに行くのか知らないけれども、そのアブラムは神様の命令の通りに動いた。こうして行ったらば今度はそこは危機になった。で今度は神様はエジプトに移れていた。ここでエジプトに行きました。さあその時ですよ、創世記の13章、このアブラムという男が一体どんなことになったか読んでいきます。そこでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物のロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続け、ベテルまで、すなわちベテルと愛の間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。甥っ子ロトもたくさん持ってて一緒に住むわけにいかないから、どこでも好きなところに住め、私は別の町に行くと言われたの得ないところまで非常に富んでいた。いやこれは旧約の次第だ、新約には通用しないと言われるかもしれないけど、新約に通用するところに行きましょう。コリント第2の手紙の8章に移っておきましょう。コリント第2の手紙の8章の9節を見てみましょう。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。あなた方が裕福な、経済的に裕福な生活を送ることができるようにイエス様が貧乏になったと。だったら神様はあなたに何を望んでいるのか、どんなものを準備しているのか、経済的に豊かな生活を送ってほしくて動いているということになるわけでしょ。じゃあどれほどまでに経済的に豊かな生活をしているのか、神様が黙示録の21章を開けていただきましょう。それの11節から10節から読みます。黙示録の21章の10節から読みましょう。そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。これ今神様のところにあるんですよ。 都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った壁玉のようであった。都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。また都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名が書いてあった。また私と話している者は、都とその門とその城壁とを測る金の測り竿を持っていた。都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると1万2000スタジオンあった。長さも幅も高さも同じである。また彼がその城壁を測ると人間の尺度で144ペイクソあった。これが御使いの尺度でもあった。その城壁は壁玉で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉、第五は赤島メノ、第六は赤メノ、第七は基幹卵石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第11は正義玉、第12は紫水晶であった。皆さんの中でこの12の宝石全部持ってる人います？また12の門は12の真珠だった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。これが神様の持ってる財産です。あなたは神の家族の神の子供、神の相続人ですよ。これを受け取ることができる人です。とするとこういうことを考え合わせていきました。ヨハネ第3の手紙の2節は何を意味しているのか。祈りますという言葉はどのような意味に解釈をしなければいけないのかというのが質問になります。この世の人の解釈から見たらば、我々が手に入りにくいものを祈りますという言葉を使う。そして何とかして手に入ったらいいですねという意味に使う。祈りますって、この世の連中が何祈るのか。神様に祈れないか、サタンにしか祈れない。それでどんなものが手に入るか、まがいものしか手に入りこないわけなんです。でも祈ります、祈りますという。じゃあ神様の方から見たときに、この祈りますという言葉はどういうふうに解釈しなきゃいけないのか。クリスチャンはこの祈りますという言葉はどう解釈しなきゃいけないのか。まず第一番目に、祈りの内容というものは神様がすでに準備をしているものですよ。神様はもう天でもってあなたのために準備をしているものをあなたが祈って現実にするんですよ。だけれども他の人があなたのために祈るというのは何なのか。その準備され用意されているものをあなたの生活において現実にすることができるように力を添えてあげる。外をのためにもすでにこういうものは準備されている。だけどもそれが現実になるようにヨハネが祈って力を添えてあげるというのが祈りますということになります。これは神様の方から見た意味での祈りなんです。だからガイオがどれほど健康であったとしても、1年間病気したことがない、風邪一つひいたことのない生活をしていたとしても、もっともっと健康であるように祈ることができることになります。もっと長生きをして神様のために役立ってほしい。もっと長生きをして他の人のための祝福を与える器となってほしい。経済的にどれほど豊かであったにしても、もっと豊かになることができる。そのために祈ることができる。なんでか、豊かになって、例えばここでもってやってる伝道活動している兄弟たちに援助している。それがもっとできるように経済的に豊かになるべきなんです。だからそのためにヨハネが祈る。これ当然のことでしょ。この点でもってですね、御言葉というものをこのような人的な考えで解釈をしてはいけないんです。神様の言葉として、神様の立場、神様の考え、神様の心から解釈をしていかなければいけないものなんです。これが2節です。3節に行きましょう。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。客中ではこれは過去形になっております。この真実を証言してくれたので、私は非常に喜びました。これの方が実は原本に近い訳になります。過去形です。4節に行きましょう。私の子供たちが 真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありません。この4節も先ほどですね、説明しちゃったから今更言う必要がないと思う。この手紙の受け取り人であるガイオという人はヨハネの伝道活動によってクリスチャンになった人です。これ3節と合わせて見たらそういう解釈ができると思う。それで5節見てみましょう。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。実はここでもって先ほどですね、新科学には誤訳があると言いました。まあけれどもですよ、この新科学で訳しているような訳にしてしまう気持ちはわかるんです。私にはわかる。なんでこの訳にしちゃったのかわかるんですけれども、原本に書かれているものとこの5節に書かれているものとちょっと意味が、書かれているものが内容的に違います。原本をそのまま日本語に訳しましょう。こう書いてあります。愛する者、あなたが兄弟たちとそれから旅人たちとにしていることは真実な行いです、というのが5節なんです。愛する者よ、あなたが兄弟たちとそれから旅人たちにしているのは真実な行いです。これは神の教えに従った行いですという意味です。旅をしている兄弟たちではないんです。兄弟たちとそれからゼノス、外国人という意味があるというものと、もてなしているのはという意味になる。ところがですね、これが6節になりますと、あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるならばというところがあるもんだから、旅をしている兄弟たちという訳にしてしまったのではないかと考えられるんです。じゃあ口語訳ではこの5節をどう訳されているか。口語訳では、あなたが兄弟たち、しかも旅先にあるものに尽くしていることはと、新科訳で、いや口語訳では訳されている。だからこの外をのところに来たよその教会から来た人たちという意味に取れることになるわけです。6節と7節と続けて読んでみましょう。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるならそれは立派なことです。彼らは皆のために出ていきました。異邦人からは何も受けていません。ガイオのその愛についてはこの連中が証しをした、みんなに知らせてくれた。これは多分ヨハネのいる教会で知らせたという意味かもしれない。神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してほしい。これ何言ってるか、私はあの人たちのためにこんなことをしてあげた、かわいそうだからというのではないやり方です。神様のために働いてくれるんだから私にできることをお手伝いしたいという気持ちで動くのならば立派なことですと、意味としては良いことをしていますという意味に取れる言葉なんです。7節、彼らは皆のために出かけていきました。意味しているのは伝道しに出かけていったという意味です。異邦人からは何も受けてはいません。異邦人からお礼をもらったり献金を集めたりしていない。さあここでですね、異邦人という言葉について考えてみないといけなくなります。意味が2つあります。一つは旧約で、これ4つの福音書まで旧約です。旧約で、それから後の新約でもちょっと使われているんですけども、使われている異邦人という意味がある。それからもう一つの意味があります。二つ違う意味がある。旧約の方からいきましょう。これはどういう意味に使われているかというと、イスラエルの民以外は全部異邦人と呼んでおりました。イスラエル人だけが清くて、あとの残りのものは全部異邦人に清くない。私たちだけが選ばれているもんだ。他の連中は神様と関係ない、選ばれていない。という意味で異邦人という言葉を使っていた時がある。 新しい契約の時代になりますと、新約でもってまだそういう考えを使った意味での異邦人という言葉も使われているんだけれども、今度は同じ異邦人という言葉で意味が変わってまいりました。どんなふうに変わってきたかというと、生まれ変わりをしていない人、イエス・キリストを自分の救い主としていない人のことを今度は異邦人と呼ぶんだ。ですから新しい契約の時代での異邦人というものは、同じ家族の中にいるかもしれない、同じ人種の中にいるかもしれない、同じ町に住んでいるかもしれない。旧約時代ではイスラエルの連中だけが異邦人でないものになっている。他は全部異邦人です。だから人種でもってまずここで異邦人でも差別をすることは旧約ではできたんですけど、新約では同じ人種の中で、同じ家族の中で、同じ集団の中で、同じ兄弟の中で片方が異邦人で片方が異邦人でないということまでなってしまうんです。生まれ変わりをしてイエス様を主としている人としていない人とでもって異邦人かそうでないものか分けられることになる。だからこの観点から異邦人という言葉を使ったときにですね、どちらを意味しているのか考えなければいけない。彼らは異邦人から何も受けていません。この時の異邦人というのは生まれ変わりをしていない人、この兄弟たちが伝道活動をしている対象となっている人のことです。8節でいきましょう。ですから私たちはこのような人々をもてなすべきです。もてなすという言葉が出たからですね、これもちょっと言ってきましょう。もてなすという動詞です。これはですね、どういうギリシャ語が使われているのかというとですね、こんなギリシャ語です。アポランバノという言葉が使われている。これ動詞です。意味しているものはもてなすというよりも必要を満たしてあげるという意味があります。だから私たちはこういう人々の必要を満たしてあげるべきですということになる。そうすれば、必要を満たしてあげれば、私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。伝道活動の必要を満たしてあげている私たちというものは、伝道活動をしている人の道路者となれる、同じ働きをしているという評価を受ける。面白いでしょ。福音を述べ伝えなさいとイエス様が命令したけれども、私には福音を述べ伝えることができない、特によその国になったらいけない。だけれども同じだけの神様から褒美をもらいたい、そのよその国に行ってる人を援助してあげたら同じだけの報いが来るんです。これはイエス様自身がそういうふうに言った。まずそこを調べてみましょう。マタイの10章を見てみましょう。マタイの10章の40節から読んでいきますと、イエス様自身がこういうことを言いました。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。大したもんでしょ。預言者として働かなくたって預言者としての報いを受けることができる。預言者を預言者と認めればいいんです。また義の人を義の人だということで受け入れる者は義の人の受ける報いを受けます。私の弟子だというので、この小さな者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。余談になるけれども、私がですね、アメリカの聖書学校に行ったときに、ケネス・エイゲンという学校の学長、総長、で、我々が尊敬している人です。すごい神様の力の働く人です。で、ここを引用した。水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げる。その人は決して報いに漏れることはない。だもんだから、その懸念制限が何かって話をするというときにですね、このちっちゃなスタイルフォームのコップの中に水を入れて持っていく。あの人は水飲まないんです。喋るとき全然水なんか飲めないし、ね、なんだけどこちらでもってさっさと持っていく。こうしてその机の上に置いていく。何かって飲んでくれたら、こちらを報い受けるわけでしょ。で、私がですね、その時のアッシャーの一番上だったから、俺が持っていくって持っていった。ほいしたらですね、これをめっけた連中が 同級生とか下級生1年生とかですね、自分もやれて私もやれて報いを受けたい、こういったもんだから、この水を持っていくので誰を選んだりとか非常に苦労いたしました。だけれどもこれはイエス様が言った言葉でしょ。私の弟子だというのに、その小さい者たちに一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなたで言います、その人は決して報いに漏れることがありません。だから自分でもってですね、あっちこっち動いていろんな仕事をしなくたって、その人を助けてあげれば、それと同じ報いがこちらに来る。まだあるんですよ。例えば同じマタイの福音書の今度は25章を開けていただきます。これもイエス様が言った言葉です。25章の31節から教えられている言葉ではこういうのがある。これも同じ原理です。こう書いてあります。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギと分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が渇いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、渇いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えています。まことにあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちに一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときにも尋ねてくれなかった。そのとき彼らも答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話しなかったでしょうか。すると王は彼らに答えています。まことにお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。さあなんでこんなことをですね、私がここでもって引用しようとしているのか。まあ時間的に言ってですね、今日のうちにこのヨハネ第3の手紙全部もう終わらせることは難しいからですね、ちょっと横道に入ってみましょう。このヨハネ第3の手紙の2節で神様の言葉を解釈するときに、サタンに支配された社会で人間的考え方をしてはいけないということを言いました。聖霊に導かれた人が神の言葉を語ったものとして、神様の立場、考え、神様の心、神様の愛から解釈をしなきゃいけないということを言った。そうするとあなたが魂に幸いを得ているように、全ての点でも幸いを得、また健康であるように祈りますという言葉の意味が全然違ったものになってくる。なんでこんなことを私が言っているのかというとですね、実は聖書の中には、皆さん自身これは調べていくと分かるんですけれども、常識や理論や理屈から判断したらば全然常識理論理屈に合わないことがたくさん書かれております。どうして合わないのか、答え簡単なんです。常識というのはどこから来ているか、理論理屈はどこから来ているか。サタンが支配する社会で生活をして、サタンが教えてくるものを蓄積したものの中から理論だの理屈の常識だのが出てくるわけでしょ。だから神様の教えと合わない、食い違うことが出てくるのは当然あるはずなんです。どんなふうにこの食い違いが出てくるのか、その時にどういう角度からその内容を解釈しようとするのかでもはっきり言いますよ。あなたがクリスチャンかクリスチャンでないかが決まります。私は生まれ変わりしてクリスチャン、偉大な方がいたらば偉大な方がいるものとしての考え方をするはずなんです。この聖書に面白いことが書いてある。例えばですね、後のものが先になり、先のものが後になる。いや、私が先に行ったのは私先に行きたい、 私はそうやね、どうぞ先においでください、追い越していってください、どうぞ先に行って褒美をもらってください。どうして私にはどんな褒美があるのか、一番後からくっついていった時にどんな大きな褒美があるのか知ってるから、他の人はどうぞ先においでください、後のものを先にしてしまう、どうぞおいでください。聖書では偉くなりたいと思うものは人に仕えるものになりなさいとも教えている。常識では考えられないことでしょ。常識で言ったら偉くなりたいので人をかき分けて上に行きなさいって言うでしょ。ところが人に仕えるものになる、そうしたら偉くなる。神様の立場から見たらこの意味が解釈できることになります。イエス様自身がこれはマルコの12章で言ってるんですけども、レプタの銅貨2枚を献金したヤモメに向かって片側では大金を投げ込んだ人いた時にそれを比較をして、このレプタ2枚、今の日本円に直しますと大体40円ですを入れた人の方が誰よりもたくさんの献金をしたと言っている。1円玉1個と千円札1枚とどちらが額として大きいか、どっちが献金として大切かと言った時に、神様は千円札五千円札を見ていない、1円玉の方が大切だと言っているんです。どういう心で出しているのか、そっちが大切だと言っているんです。もちろん私もですね、この献金になったら1円玉があると帰って喜ぶ。あ、こんなにして誰がこれだけのものを出そうと決心してやってくれたか、この裏にはどういう意味が含まれているか、ただ単にお釣りがあるから入れようと言ったのか、それともないのない中から最後の1円を出そうとしたのか、ここでもって神様がどう評価するか違うということになるわけなんです。ヤコブ書に行きますともっと面白いことになります。苦しみにあった時にサタンが苦しみを持ってきたら喜びと思いなさい、常識では全然考えられないでしょ。でこういうふうな常識で考えられないようなことをこの聖書の中に書かれているものに直面した時に、あなたは一体どちらで解釈をしようとするのか、サタンが教えてきている常識理論でそれを見ようとするのか、それとも理論的でないという前に神様はどういう目的でこういうことを書いているのかという立場からその意味を考えるようにするのか、これでもってあなたがどちらに進むのか決まるんです。はっきりしても生まれ変わりして本当に生まれ変わりしているのかしていないのかまで決まってしまう。テサロニケの第一の手紙では全てのことに感謝しなさい、苦しみの中にいるときに、心に平和がないときに、破産しそうなときに、病気のときに、心配事があるときに、どういう理由で感謝しなさいと言っているのか、すべてのことに感謝しろと。常識的では答えが出ないわけでしょ。どういう状態にあったって、その状態を切り抜け、良いようになるように神様が力を出してくれるから、感謝しなさいと言っているんです。神様の立場から見たらば、の答えが出てまいります。こういう点からですね、私たち、横道に入っちゃったけれども、大切なのは神様というのはどんな方なのか、私たちをどう評価してくれているのかということに関して、聖書で正しい知識を持っているかいないかでもって聖書に書かれているもの、例えばヨハネ第3のこの2節の意味といったものが完全に違う意味に解釈をしてしまいます。多くの聖書解説者が何を意味しているか、魂に幸いを得ているように、全ての点でも幸いを得ますように、健康でありますように祈ります、かわいそうに害はいつも病気ばかりしているから貧乏だからという解釈をしているの、とんでもない間違いだという理由は実はここなんです。神様の側でこれ何て見ているか、この点で神様イエス・キリストというものを正しく理解するということが必要になる。でその理解したところでこの解釈をいたしますと、今まで考えていた解釈をしていた角度と全然違う角度から解釈できるようになってきます。神様こんなのか、だったら私にもというところまで来てしまう。この観点からですね、聖書というものを神様の言葉というのを読むときに気をつけておかないといけないんです。特に常識や理論と違うことが書かれているんだと、ここでですね時間になってしまいました。9節から残りをですね来週続けましょう。果たしてどれぐらいの時間でこの9節から15節までいけるのか、短い時間で終わっちゃうかもしれないけれども、来週この9節からの続きをいたします。でなんでこんなふうにわざわざくどくどこのヨハネ第3の手紙で説明しているのかというと、神様の言葉という角度から 解釈をするのか、サタンに牛耳られていた常識理論といったものから御言葉を解釈するのかで、こんな大きな違いが出てくるということも皆様に分かってほしい。何か理解できないようなところに直面したときに、どういう角度から解釈したらいいのか分かってないです。だんだんそういう点も覚えていただきたいから、こんな説明になるわけです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が我々を自由にすると教えてくださいました。どうぞそういう観点から今勉強しているヨハネ第3の手紙についても、その真理を私たちがしっかりと理解できるものとなるものであるよ。そしてその理解したものに基づいて、今度は私たちの行動に移すことができるものになるよ。あなたが私たちを導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。御言葉が真理であり、真理が自由にすると教えてくださいました。最終的にはキリストに見立てるまで成長できるように、全ての面であなたがイエス様を通して賄ってくださっていくところからありがとうございます。このヨハネ第3の手紙をここまで勉強できたことを心から嬉しく思います。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して、天のお父様、イエス様、聖霊様、御前にお捧げをいたします。アーメン。